アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2373回5月9日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。ゴールデンウィークも終わりまして、火曜日だるーとか思ってます。朝からそんなこと言うなよって言われそうですね。今週からオープニングテーマまた変わります。象が踏んでも壊れないです。三浦さんです。おはようございます。
だるいですね。頑張ってまいりましょう。象が踏んでも壊れない、まあ、これ多分昔の CM で筆箱を象が踏んでるっていうものだったと思うんですけど、皆さん筆箱最近使ってますでしょうか。私は手書きで手帳も書いてまして、それ用のカラーペンを持ち歩くのに筆入れを使っております。アップルペンシルを一緒に筆入れに入れた方が紛失防止になるかなって最近思ってて、いい筆入れがないかと調査中のミラです。
アップルペンシルの方が長いでしょ。
そうなんです。だからアップルペンシルもしまえるホルダーのついたケースみたいなものを売ってるところもあって、そういうのも見ながら調べております。
今週はスミレさんとハルさんがお休みです。ギガ人にあった記事です。アップルが2023年度第2四半期決算を発表。サービス部門は過去最高の売り上げを記録も、 iPad と Mac は大幅な売り上げ減という記事が出ていました。長年当番組こうやってアップルの決算発表の記事読んできまして、何年かぶりじゃないですか。 Mac の売り上げ減っていう文字、
うん、
大幅なっていう言葉このタイトルにはついてるんで、とそんなことを思いましたが、
うん、
まあ実際これ収録してるのがゴールデンウィーク最後の方でして、
はい、
収録に参加できるのが三浦さんだけという状況でやってますね、
はいはい、
今週は三浦さんと私だけの3回お送りするような段取りです、
うん、お願いします。
5月の4日にアップルが2023年度第2四半期今年の1ないし3月の3ヶ月間の決算を発表しています。売上高そのもので言うと前年同期比で 2.6% 減です。
うん、
これは何年かぶりですよね。前年同期比で減になったのは。
はいはいはい。うん、久々に減ったのを初めて聞きますね。
948億3600万ドルだったそうで。私みたいなもんからすれば、そんだけ儲かっとったら別に減でもええやろ、みたいな勝手に思ってしまうわけですが。
はい。
純利益でも前年同期比でやって 3.4% 減だったそうです。
うん。こっちの方が落ち幅大きかったと。
あの会社経営ないしは会社の営業とかやってる方にとっては、この前年同期比いう言葉すごいドキドキする言葉だと思うんですよね、
うん、
特に前年は違う担当がそれやってて、なかなかの成績残してたりなんかした日には
比較されちゃうもん ね
比較、まあ、自ら比較したら結果を発表せなあかんわけでね。
はい。
もちろんその寸前まで頑張っていろいろされると思うんですけど、なかなか数字ってやつは思ったように上がらなかった。
そうですね。
とかね、あったりするわけですが。
仕事をしてビジネスしてるとしょうがないんでしょうけど、これ、右肩上がりに業績上げなきゃいけないみたいなところあるじゃないですか。
はい、まあ実際そうです。どこの企業行ってもね、うん、それは言われます、ね。
少なくとも横ばいじゃダメなんだろうかみたいな、はい、それを目標に立てちゃダメなんだろうかっていうとダメじゃないですか。
そうそうそう。
ね、なかなかそれが辛いところだなというふうに思います。止まることは許されないんでしょうか、うん、みたいな。
まあね。
と思う時があります。
世界的にも上から数えた方が早いような、アップルぐらいの大きな企業になってくると、
うん、
ちょっとマイナスになっただけでも、やっぱ大きな変化が吹き荒れるんだと思うんですよ、社内で。で、まあ、この記事では iPhone、iPad、Mac、その他製品、サービス、それぞれが前年同期比でどうなったかを箇条書きのようにしてまして、iPhone は、やっぱりね、成長してますね。前年同期比 1.5% 増でした、
うん。ここはまだ伸びるんですね。
でも、iPad は、なんと前年同期比 12.8% 減。 1割以上減。まあ辛いかな。
そっか。
タブレットだけでいいっていう人多くないように私は思うんですよ。
うん、
だからパソコンあってあるいはスマホがあってその次に買うぐらいタブレットって。
ああ。
そのスマホもパソコンもいらない私はタブレットだけあればいいってそういう人そんなに多くないような気がするんですよね。
ある程度の年齢とか仕事じゃないけどっていう人だともう iPad って十分っていう人もいっぱいいるかもですよね。
まあ、だから購買層の中の一番太いところは
そう
はいかなかったんじゃないのかなって思いますけど。
なるほどね。
で、Mac はさっきも言いましたけど前年同期で、これね、実際 Mac だけで取り上げると 31.3% 減、うん。
だいぶ落ちました。
なんか Mac 売れてるって言ってなかった前。巣ごもり需要みたいなのが、この何年か続きましたけど、
う
ん。
そうですね。
落ち着いた感じ。
でしょうね。
Apple だけじゃないんですよ。パソコンが収益落ちてるの。
そうですね。
その他製品っていうことで、ここ多分 AirPods とか AirTag とか諸々だと思うんですけど、前年同期比 0.6% 減ということで。この辺も伸びなかった。サービスですよ。前年同期比 5.5% 増、
はい。ここは順調に。
アップルミュージックなんかまあプッシュプッシュしてますから、その辺と映画とかね。
はい。
で、アップル TV プラスがどうなのかすっごい気になりますけどね。
そうですね。中のカテゴライズまでは、わかんないんですかね。どうなんでしょうね。若干最近 Apple TV Plus、
はい、
面白そうなもの増えてきたっていう感じがありますので、
はいはい、
ぜひそういう楽しいコンテンツを増やしてい
く。欲しいなと思って。
サイロっていう最近出て。
牧場に行ったらあの丸い
建物。ああ、そうそうそう。それのなんか近未来な、はい、うん。うん。なんかね、有害物質に蔓延した未来がやってきてて。
おー、
はい。で、人間はサイロみたいな地下に潜っちゃってるんですよね。
へえ。
そこでの、ね、サスペンスみたいなものが。
よく SF である地上が荒廃して地下に潜ったっていうこと。
ああ、そう、そんな感じ、そんな感じ、そんな感じ。なかなか予告編だけ見たんですけど、はい、面白そうで、はいはい、いいなというのが出たりとか。
シリーズもんですか？
シリーズもんですね。シーズン1が始まったところでございます。あともう一つ最近出たのは、ゴーステッドっていうやつが出て、これもね、
オーステッド？ゴーステッドどっち？
ゴーステッド。
ゴーステッド。ゴーストの過去形？
う
ん、
そう。ゴーストの過去形。これがアクション映画っぽくて、
はい、
面白そうなんですよね。
はい、それは文字通り幽霊になった主人公が実は。
いや、そうじゃない、そうではない感じですね。ゴーステッドと言いながらも、
はい、
アクションものみたいな。
コメディアクションアドベンチャー。
コメディなのかなこれ。
ですね。
はいはいはい。
実直なコールは謎めいたセイディと出会い、たちまち恋に落ちる。ところが彼女は CIA であることが判明という。ああ、だから、主人公の男性は一般人なんですね。
そんな感じみたいです。
で、そうね、ちょっと出会った女性が魅力的だから、たちまち虜になったけど、実は彼女は CIA。
うん。
彼女の国際的なミッションに行くのに彼が巻き込まれちゃうみたいな。
そんな感じですね。はい、面白そうです。
日本受けしそうですね。
そうそうそう。まあこれ、今年公開のミッションインポッシブルに負けず劣らずですね。は
い、これクリス・エヴァンスですね。ごめんなさい。どっか見たと穴を埋めたら。
あ、そっか。あ、本当ですね。はいはいはい。
はいはいはい。
まあまあ面白そうなのがじわじわ出てきているので、皆さんも見てあげてください。
まあそうですか。まあ Apple TV に期待したいところですけど、期待したいんやったら入れよって言われそうですけど、入ったというのは私もね、いきませんけど。業績発表のアップルが実はめっちゃ数字を叩き出してるようなニュースもあるんですよ。これはギガ人にあった記事ですけども、アップルの小売回り預金が1300億円超の預金をサービス開始4日で集めるという記事が出てまして、先週ニュースでお伝えした、先々週ですかね、アップルが普通預金サービスを始めますよっていう、アップルカード持ってる人に向けてのサービスでしたよね。
はい、はい、
それを発表したら、サービス開始から4日で9億9000万ドル。日本円で約1360億円の預金が集まったという。
すごいね。4日ですか。
はい。これだって年間利回り 4.15% で、今の日本の銀行から考えたら、夢のような数字なんですよね。うん、
ですね。
だからっていうことがあったみたいですけど、確かアメリカだけですよね、このサービスでやってるの。日本は全然無理ですよ、
ね。はい、始まってないです。はい、聞いてもないですね。
この普通預金サービス、手数料無料で提供されて、最低入金額、最低残高は設定されてないということなんで。
うん。
件数でやるとね、24万件の口座が開設される。これ手続き大変やってやろな。
ですね。
でもまあ、アップルカードの審査で入ってる方たちだから、
はい。
そこそこ信用を受けるみたいな感じで、できたんですかね。
うんうんうん、
4月の第4週末時点での平均口座残高、4000ドル。約55万円。今日。
なるほど、なるほど。頑張れば入れられそうな金額ではあるので、ちょっとそこは安心しますけど。
ね、はいはい。
でもなかなかサービスが始まんないのでね。まず、アップルカードをぜひ始めてください。
アップルカードは日本でもほとんど使ってる方まだいらっしゃらないと思うんですけど、今、はい、とにかく電子マネー、言い方によってはなんとかペイとか言われてしまうんですけど、
うんうん、
いろんなあるじゃないですか、今。
はい。
で、ああいうものって、先チャージしてくださいっていうの多いでしょ、特にペイペイなんかでも。
はいはい。はい。
チャージをたくさんさせることで、自個人の口座で見たら、その個人が銀行に置いてるお金を、電子マネーのまあペイペイやったらペイペイに移してるわけじゃないですか。
はい。そうですね。
で、置き場所をね。
はい。
チャージしたってことは、自分が銀行になろうとしてるわけですよね。
まあそうですね。
ペイペイとかね。
はい。
で、まあ実際銀行みたいなことできるわけなんだけど。
うん。
この間なんかペイペイがすげえニュース発表してたでしょ、ね、新ネットジャパンでもね、それ記事にしてたんだよ。ペイペイが解約せざるを得なかった裏事情って言って。
はい。
5月1日入った途端にペイペイが発表して、8月1日以降は、ソフトバンク Y モバイルまとめて支払いで、ペイペイに残高をチャージする際に 2.5% の手数料かかるようになると。
あら。
そう、手数料取られるんですよ。
で
しかも、これまではビザとかいろんな諸々のクレジットカードをペイペイに紐付けできたのが、これが解消されちゃうんですよ。今年の8月1日には他社クレジットカードの登録自体をペイペイは解除します。ペイペイカードゴールド以外の他社クレジットカードの新規登録について、もう新規登録もできないし、はい、そうやって他社のクレジットカード
解除もされちゃうと。
はい、もう自社のカードでやってもらいますと。えらい強気ですよ。
強気ですね。
これどうしようって、うちの近所スーパー払いに行くの、そこ電子マネー、ペイペイしか対応してないんですよ。
はい。
毎回クレジットカードでやらなきゃ、やってもええけど。
そうですね。これはちょっといろいろ考えるタイミングですね。はい、
うん。ペイペイって最初導入の時、無料でっていうのは始めたもんやから。
便利ですけどね。私も今日まさに固定資産税を、はい、市に納めるために、ペイペイでも払えるんですよ。固定資産が。
できますね。はいはい、はい、
うん。川崎市はペイペイか LINE で払えるんですね。こう、決済は。あとは銀行とか行ったりとかコンビニで払うんですけど、
はいはいはいは
い、手軽なので、私はいつもペイペイで払ってるんですけどね。
はい。
こういうニュースも出てくると、ちょっとウォッチしとかないと損しないように
しないといかなと。まあ、ペイペイ自体まだ事業拡大途中ですけど、まあ、赤字なんで、黒字化へ向けての大きく舵取りということかなとね。こういうタイミングが来たら、どっかライバルの電子マネーのが、今や入ったらいけるみたいな、もうあるんちゃいますかね。
そうですよね。
ねえ。
なんかどっかがトライしてきそうな気もします。
ねえ。うん、さあ、そんなお金の関しては、自分の蓄えもあんまりないのに、こういうお金の話ばっかりしてると、なんか情けないってくるけどね。ええな、俺ないけど、みたいな。
うん、わかるわかる。うん。
世界的なお金持ちといえば、2023年現在。
はい。
イーロン・マスクですよ。
うん。また出たか。
ギガ人にこんな記事ありました。イーロン・マスクとスポティファイの CEO が、アップルのアップストアガイドラインを批判。という記事で。ツイッターのイーロン・マスク CEO、それからスポティファイのダニエル・エク CEO、アップルのアップストアのガイドラインを批判しているということなんですね。4月29日にイーロン・マスクさんがツイッターのサブスクが全世界で利用可能になったことを告知した際に言ってる言葉ですけども、注意してください。ウェブ版のツイッターと iPhone ではサブスクリプション機能が有効になるまで数日の違いが生じます。これは全てのサブスクリプションがアップルによる承認を受ける必要があるためです。とツイートしてまして、これはツイッターがアップルのアップストアリビューガイドラインに従う必要があるためなんですけど。
はい。
で、そしてスポティファイのエク CEO が、さっきのイーロン・マスクさんのツイートを引用しながらまた別のツイートを書いていて、これは馬鹿げています。インターネット上の全てのプラットフォームが全てのクリエイターを対象に手数料を徴収した場合どうなるでしょう。あるいはプラットフォームが適切な手数料をアップルの 30% ではなく 0% あるいは 10% とみなした場合はどうなるでしょうかと、ねえ、まあ、追い打ちをかけるようなことをツイートされていた。
うん、
アップルは 30% 取りすぎっていうね、こういう言い方ですね。
なるほど。いろんなとこから言われてますね。
まあ ね。私はツイッターブルーっていうやってますけど、 あれでもツイートしてるときに、もっと拡散するためにツイッタープロに入りましょうとか、こう言ってくるんですよ。また払えって言うのかと思うけど。
ツイッタープロはタダじゃなかったでしたっけ？
ツイッタープロっていう資格を取るんですよね、あれ。
ね、あれはお金かかんないですよね。で、なんかそこで、自分から広告出すって言ったら、広告代かかりますけど、はいはいはい、入ること自体は無料ですよね。はい、確か
ワンボタンの声山村でやるべきですかね。
ぜひ、やってください。サブスクやるとか、あ、まあサブスクやるとまたコンテンツ作んなきゃいけないから首絞める、ね。やめよ。
思うんですけど、コンテンツのないサブスクってあるんかなと思って。はい、あるやろうなと思うんですよ、でも。
でも、やっぱり何かないと、逆に入りづらいよね、そのサブスク。サブスクにこういうことやるからって書くわけじゃないですか。
はいはいはい。うん、
それなくて入ってくださいっていうのはさすがに相当人望がないと、ね、きついかなっていう。
難しいですよね。
は
い、
ねえ。思いますが、どうでしょう、。ぜひ山村さん、人望でやってくださいよ。
はい、人望ないもんな。
はい。いやいや。
まあ、とにかくね、最近アニメ版 YouTube で出したりとか、こう CG に燃えててやってるんですけども、うんうん、ちょっと CG ということではね、ギガ人にこういう記事があったんです。モニター自画撮り写真しか残っていない歴史的 CG アート、フォアバイトバーガーを完全再現するまでの道のりという記事がありまして、うん、コモドール社。これで、ね、分かる人には分かるコンピューターの会社です。1985年に発売したコンポーネントアミーガには CG アートを制作するあるいは表示できる環境が備わっていて、そのアミーガの宣伝に用いられてた CG アートで、タイトルはフォアバイトバーガー。この CG の画像が今も失われてしまってて、説明書に含まれるモニター自画撮り写真が唯一残っているデータなんですね。うん、
はい。
まあ、三浦さんにもその記事の写真見ていただいてますけど、その CG 画像っていうのが、一般に今 CG っていうと 3D モデリングで作った CG の方をイメージしがちですが、この当時は 2D ですね。
はい。
いわゆる筆やペンでこう紙の上描くのと同じ作業をして描いていくタイプで、まあ、絵の内容はハンバーガーが中具材入ってますけど、上と下のバンズがボーンと浮き上がって中身が見えてる。でも、その中身に、なぜかハンバーガーとか野菜の間にフロッピーが一枚挟まってるっていう、
うん。
当時はフロッピーが一番コンピューターのメディアでしたから、それが挺まってるバーガーだよっていう。多分、フォアバイトのバイトは、あの、アップルのバイトと一緒でかじるという意味ですかね、ようとして。違うかな
と、かけてんだと思いますね。
かけてるんですかね。
ですね。はい、うん。
で、まあ、この当時の 2DCG 画像を、なんとか復元するっていうのをね、動画で作ってる方がいらっしゃいます。YouTube に上がってるそうです。なんか画像のサイズを分析していって、色の具合とかを一生懸命確かめて。これ多分当時のアミーガを持ってきてるんですかね。これアミーガの上でやってますよね。
そうですね。持ってらっしゃったんですかね。
これをやろうかいぐらいですけど、コレクターかもしれませんしね。
うんうん、
当番組をお聞きいただいているアップルファンの方であれば、かなり古いコンピューターもお詳しいと思うので、アミーガのことは言わなくてもご存知の方多いと思いますけど、念のため説明しますと、Mac がデビューした1984年、最初の初代 Mac、CPU68000、モトローラーのね、CPU 積んでましたけど、あれと同じ CPU を積んだパソコンを、このコモドール社がアミーガという名前で出してたんですよ。で、しかも、グラフィック性能においては、どうにかすると、マッキントッシュを上回る。
うん、
ものがあって、Mac 雑誌買うと、アミーガのページが何ページかよく載ってたりしましたよね。
はい。もう目移りしましたね。
ねえ。
アミーガと思いました。
高いんで、またね。Mac より
高いんよ。
そう。でも、アップルより絶対小さかったと思う。あ、でも、コモドールか。当時のコモドールはアップルより大きかったかもしれませんね。で、まあ、コモドールはこのアミーガより前からパソコンいろいろ出してたんで、我々からすると、同じ CPU を使ってる違うメーカーから親戚みたいな感じ。
そうですね。
で見てたんですけどね、うん。デラックスペイントっていう描画ソフトが、まああれ確か購入してインストールするタイプやったと思いますけど、略してデラペって言ってましたけどね。有名なウゴゴルーガっていうほら、フジテレビが作った、はいはいはいはい、あれのオープニングの CG 動画は、あれはアミーガで作ったっていうね、
でしたね。はい。
このアミーガの中で一番有名な CG ソフトウェアがライトウェブだったんですよね。
うん。
Windows、Mac いろんなバージョンがね、ライトウェーブ作られましたけど、はい、ライトウェーブね、他の会社に売却されたんですよ、はい、今年。
え、あ、そう、どちらに、う
ん、前はほらニューテックやったじゃないですか。
はいはいはい。
ライトウェーブがね、私もライトウェーブのライセンス持ってるから、アプリケーション前箱で買うてメール来るんですよ。
はいはいはいはい。
で、今年の4月に、ライトウェーブ 3D がライトウェーブデジタルっていうところに売却された。
うん、
実はニューテックのね、持ち物やったんですけど。
新しい会社が、ライトウェーブっていう会社を作った感じ？
ライトウェーブデジタルっていう会社ね。
へぇー。
開発を進むということある。ライトウェーブ。私も買いましたよ。約10万円こぼしましたけど、ローンで払って。
ね、
全然都合でない。もう
今は、最新の Mac で動かないんでしょ？
動かないね。だからライセンスアップデートしませんかって何回も何回も聞いたけど、いや、もういいっすわって言ってもうだって勉強してないもんね。触ってないもん。やっぱり CG の夢諦められないから、さっき CG ってことで YouTube にあるね、State of the Art of Computer Animation 1988っていう88年の当時の CG の技術、プロモーション動画をね、集大成、
うん、
YouTube に上がってたから皆さん見てもらいましたけど、
うん、
当時はこれでもね、プロの CG やったんですよ。
そうよね。ね。ほんとね。
なんか四角と三角を組み合わせただけの泳いでらず、これを魚に見ろっていうのかっていうぐらいの感じのものとかね、あったんですけど。
そうそうそう。
この頃から自分で CG やりたいと私思ってたんですよ。
うん。最初に触ったの何でしたっけ？
私？
六角でしたっけ？
六角大王ですよ。
はいはいはいはい。
その当時持ってる Mac でストラタスタジオのデモ版インストールしようと思ったら、スペック足りませんよってインストールできなかったんですよ。
はい、ああ。
で、六角大王やったら何でもね、どのパソコンでも動くってね、ハマりまして。
はいはいはい、
まあ、後にその本の記事も書かせてもらえるようになって、
うんうんうん、
ね、もう六角大王はもうサポートも終わって、まあ、事実上もうないんですけど、は
い。
そう。だからもう今、ブレンダーですよ、今は。
うん。
で、この間4月ぐらいからブレンダーまたちょっと勉強しまして、ね、ブレンダー17年付き合ってて、未だにまともに何も要請ですけどね。
はい、
お前また思い立ってやったらちょっとできるようになってきたから。
お、すごい。
でね、アップルのマジックマウスでやってたんですよ。あるいはね、トラックパッドでやってたんですよ。
はいはい。
はい。で、まずここではマジックマウスの記事を紹介させてください。
はい。
アップルチャンネルにあった記事で、アップルのマジックマウス2を包み込みホールドしやすくしてくれるグリップ、アスクロのマジックマウスグリップが発売という記事がありまして、マジックマウスはすぐイメージできますよね。
はい。
白い、なんか、ぬっぺりした楕円形じゃないんやけど、なんか、イカの握りみたいに見たらよく言うお寿司のね。はい、あれに、大ぶりのマウスのボディみたいなのを被せるんですよ。
はい、はい。
そうすると、掴みやすくなる。
ああ。
というマウスグリップというものが発売されてます。
なるほど。無限に掴みにくいということを表現してるようなものですね、もともとは。
そう。まあ、マジックマウスは指の当たるところに指を動かすと、ちょっとポインターのね、いろんな挙動を変えたりできますから、そこはまあ、剥き出しになってるんですけどね。で、まあ、そういうのをいかがですかっていう記事で紹介されてました。アメリカのサードパーティーメーカーのアスクロノっていうところが出してる商品です。日本では代理店さんちょっとつくのかどうかはわからないですが、アメリカのアマゾンでは$34.99でした。
うん。まあまあって感じですね。
そういうマジックマウスではブレンダーのモデリングが使えないんですよ。
ちょっとこれはしんどいね。
基本マウスの真ん中ボタン。そうそう。で、今だいたいマウスって真ん中スクロールホイールがついてて、それがボタンにもなってるじゃないですか。
はい。
これはもうちょっと奮発してマウス買おうと思って。うんうん、ずーっと迷い倒して。はい、去年も一回買おうもだけど、もうちょっと気持ち折れたからまた迷い倒して。で、今回、ロジクールの G502 という、まあ、定番中の定番のような、クワガタムシみたいな感じ。G502 で検索してもらうとわかると思います。
はい。見てみますね。
先が三角で尖ったマウスを買いました。
あ、はいはいはいはいはい。
これね、Bluetooth 違うんですよ。Bluetooth で繋がるんかなと思ったんですけど。
うん。
うん、一応ね、アダプターいうの、無線アダプターみたいなのを USB のポートに挿してくれってなってて、ついてくるんですよ。
はい、ああ、はいはいはい。
で、まあ、それはそれで iMac 側につけたんですけど、Bluetooth、うん、でね、やれんこともないんやけど、Bluetooth の名前出てこないんですよね、マウスが。
あら、そうなんだ。
でも、それでもポイントはちょっとなんか動いたから、これいけんちゃうんかと思ったけど、やっぱりまあ、社内はちゃんと無線のアダプターつけようってつけてね。
うん。
で、ボタンにいろんな割り当てできるんですよ。
はいはいはい。
全然アサインの仕方がわかんなくて、今日現在。
そうだろ
安井コニャンさんからコメントいただいてます。ワンボタンの声コーヒー部員の安井コニャンです。かっこ笑い。アメリカで供されるコーヒーはぬるいとの話題がありました。アメリカのマクドナルドが提供したコーヒーが熱すぎて訴訟となり、日本円で3億円の賠償を命じられた事件がありました。 と、ここではウィキペディアのマクドナルドコーヒー事件の URL をいただいてます。日本のスターバックスで熱々のカプチーノが欲しい場合はエクストラホットでと言わなければなりません。アメリカ製マニュアルによるのか、基本はぬるい温度なんですね、と安井コニャンさんからコメントいただきました。安井コニャンさん、またコメントいただきましてありがとうございます。コーヒーはアメリカではどうも熱々のは出さないらしいぞという話を前にしたからなんですけど、アメリカの帰国子女の方が YouTube でアメリカと日本の違いというのをよく話題にしてて、そこで言ってたのを受け売りで私は言ってただけなんですけど、
はいはいはい、
そのアメリカでちょっとマナー的にどうやっていう話を、熱いスープとかもコーヒーでも日本ですするじゃないですか、ずーって、
うんうんうん、
であれがあんまりよろしくないですよっていう話をしてたんですよ、その人は。
はいはい。
でそれはなんでかっていうと、アメリカもともと基本そんな熱々のものを出さないから、みんなそんなフフフフ吹いて飲めることはないというふうにおっしゃってたんですけど、マクドナルドの時にもそういうのが訴訟であったんですね。
そうなんですね。
92年の2月にあったそうですね。
自己責任でとはならないですね。
でもね、それ飲むのが熱いというよりもね、車の中でコーヒーを入れたカップが傾いて膝の上にこぼれて、はい、で服に染み込んで熱さで悲鳴上げて第3度というレベルの火傷を負ったと、
はいはい、
いうことで、こぼしたのは自分なんだけども、やけどの原因はコーヒーの熱さなのでということで、
まあ、
裁判でその訴えた方は 20% の過失、マクドナルドは 80% の過失という判決だったそうです。
なるほど。そうなんですね、
はい、
でもすごい多額な賠償金でしたね。でも日本でもだいぶ前ですけど、何でもかんでも消費を守る法律が施行されて、はい、例えばあのカップ麺に熱すぎるのを入れると火傷の危険がありますとかっていちいち注意書く書くようになったじゃないですか。
そうですね。極端なこと言いますと、こたつ。
こたつ、はい。
子供の時にこたつ入ってて、こたつ布団こう、なんか頭ごと潜って、うん、そしたらこたつなんか赤いじゃないですか、光ってるじゃないですか。
うんうん、
で、こたつの台っていうか足こう生えててね。台に、安価のとこ、光ってるとこ見たら、こんな使い方しては困りますよ、イラストが書いてあるの。
あ、そうだけど、そんなありましたっけ？
それ面白いから、いつもこたつ入ったらそれ見てたんで。そしたら、はい、こたつ、180度ひっくり返しで足上に向けて、上から布団かぶせてたりとか、
はい。
あるいはもう、足一本抜いて、斜めに立てかけて、そこ布団丸めてるとか、はい、むっちゃくちゃな例がいっぱい書いてあるんですよ。
そうですね、
こういう使い方しないでくださいってちゃんと書いてあるんですよね。
はいはいはい。
子供ながらにそんなするわけないやんってずっと思ってたんやけど、
うん、
あれは、あの昭和のあの時代でさえも、そうしとかないと、
うん
うん、そんな使い方して壊れただの、火ついただのって何言っていうメーカーさんの、やっぱ配慮だったですよね、きっと。
なるほどなるほど、書いてたんですね。
うん、イラストで書いてあったんですよ、うん、でまあアップル製品で極端な使い方ですよ。 MacBook Air、はい、90度に開いて逆さまにしてみたいとかですよ。それじゃあ製品とは限らないじゃないですか、そういう使い方、
うん、そうです、うん、
でもそれは困りますっていう、
ね、はい、壊れちゃいますと、
うんうん、製品がとにかく世の中たくさんの人に使ってもらおうとなると、やっぱり想像を及ばない使い方っていうのが出てくるでしょうね。
うん、そうですね。
まさかのまさかってね。
全く違う目的で使う人も出てくるでしょうからね。
ああ、それ辛いな。ヤシゴニャさん、コーヒーの件でありがとうございました。コーヒー部員というか、またコーヒーの味にうるさい何かなと思ったんですけど。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは、Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの象が踏んでも壊れない。自宅でうっかり AirPods をカーペットに落として上から足で踏んでしまって割れてしまってるけど、なんとか音は出てるとか、 iPhone を撮影のために道路に置いてたらよその車が来て踏まれたと思ったけどギリ助かったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの5月の予定をお伝えいたします。5月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。5月31日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は5月11日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。